スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
はい、じゃあ次ですね。次は先ほどありましたオリオンの開発の関係なんですけど、NASA とヨーロッパ宇宙機関 ESA の発表で1月16日なんですけど、 NASA が現在開発中の新型有人宇宙船オリオンの開発に ESA が参加することを正式発表したということで、 ESA の担当はサービスモジュールですね。オリオン宇宙船のいわゆるカプセル部分は NASA が引き続き行う、開発を行うんですけど、後ろのあのエンジンとかあのソーラーパドルとかついてる部分ですね、燃料とかその生命維持装置とか電力供給を提供するサービスモジュールですね、これの方を、ATV の技術を利用して行うということで発表がありましたね。
うん、
ということで、まあ、アメリカもだから予算とその人ですか、これをカプセルの方に集中できるというメリットもあるし、あとヨーロッパ側もですね、オリオン宇宙船、まあ、半分ぐらいはヨーロッパ製になっちゃうってことなんで、要するにオリオン宇宙船を使用するミッションでヨーロッパの飛行士を乗せる枠ですね、それも確保できるし、まあ、今後ありますあの月火星、小惑星帯へのミッションにももう ESA もしっかり関わってきますよってことも、あからさまにアピールしてるってことですよね。
なんかでもこれ昔見たような記憶があるんですけど、スペースラブの時も似たような話で、まあ結局あれ取られちゃったというか、まあ結局なかなか運用自体もねいかなかったんですけど、これは今後オリオンってずっと使っていくというか、小惑星から月からっていう形で発展系も一応考えてるんで、
そうですよね、
結構重要な部分になってるのかなって感じですけど、
そうですよね、日本はちょっとねどうなっちゃうのっていう感じも、あ、やっぱヨーロッパにしてやられたなっていう感じが私なんかするんですけどね。
やれるとすれば日本がやれるとすればそこだったんですけどね。
そうね、そう思ってるんですよ。日本はでもとりあえず有人宇宙関係については宇宙服の開発やりますっていう話がニュースでまた出てたんですけど、まあ、それよりはこっちの方がやっぱりインパクトでかいですよね。
やっぱりあれですかね、太陽電池パドルを X につないでる方がかっこいいからですかね。
そういえばあの宇宙兄弟で、
はいはい、
出てきたオリオン宇宙船のそのパドルがですね、
はいはいはい、
扇形のパドルだったんで、ひょっとするとあの先取りしてたのかと。あのそれまでのねオリオンの NASA の発表ってあの丸いソーラーパドルだったじゃないですか。
はい、あの横にこう、
横に2つずつそのあの円形の
フェニックスみたいな、
そうですね、はい、そうですね、火星探査機のフェニックス、着陸機のフェニックスみたいな丸いソーラーパドルだったんですけど、あの宇宙兄弟に出てきたやつってこうちょっと扇形のやつだったので、ひょっとしてこれ知ってたのかとかって邪推してしまいましたけど。まあ宇宙兄弟のあのロケットはあのいろいろとあのいろいろ問題のある
ので、ちょ
っと打ち上げシーンを見てなんかもうびっくりしてしまった。そこで切り離すかみたいな、話もあるんですけど、まあちょっとそれがね、ひょっとして知っててやったのかなというのはちょっとね、邪推してしまいましたけど。はい、そうですね。で次は日本の話題で、12月17日 JAXA がですね、小惑星探査機はやぶさ2の試験全機体の公開を行ったということですね。
うん、
まあ、探査機の構造体へのセンサーの取り付けとかインターフェースの確認を行う一次加味合わせ試験ですね。また振動試験等を行うので、まあ、そのための機体、筐体が組み上げが終わったということで、まあ、報道陣に公開されたということですね。この後はもう完全にクリーンルームとかいろいろ入っちゃうんで、またあの公開するとかいろいろ大変なんで、その前に行ったって感じですかね。はい、それから次ですね、トラブルなんですけど、NASA の宇宙望遠鏡、惑星外、あの太陽系外惑星探査用の宇宙望遠鏡ケプラーですね、
はい、
これにリアクションホイールにトラブルが一気にトラブル一リアクションホイールの一気に不調が 見られた。要するに回転にこのちょっと抵抗が発生したということで観測休止ということでしたね。4機搭載しているんですが、そのうち1機は昨年の7月にすでに停止しており、まあ、要するに XYZ の3軸に1個ずつなんで基本的には、3機あればいいんですけど、まあ、予備も含めて4機使っているということの1つ、そのうちの1つはすでに去年の7月に停止 していて、もう上昇系のない状態だったんですけども、今回残ってた3機のうちの1機の摩耗が増大が検知されたため、まあ、10日間とりあえず止めてセーブホールド問題に持ってきましたということで、一時観測休止ですね。で、このケプラーのそのリアクションホイールって、止めると、潤滑剤がこうじわじわと中にこう戻っていくような構造になってるらしいんですよ。
へ
え。うん。で、10日間止めて、もう一度動かして、セルフチェック、ステルスチェックが正常だったということで、10日後の1月27日の午前11時30分に機能を立ち上げを始めまして、リアクションホイールコントロールまで姿勢を戻したということですね。で、今後観測再開に向けるということで、まあ、10日間の停止だけで、まあ、なんとかなりましたということのようですね。まあ、初めて知ったんですけどね、止めると潤滑剤がこう戻ってくるような、遠心力でこう広がってたやつが中に戻ってくるのかな。まあ、でも中に戻るのどういう力、圧力をかけてるのかよく分かりませんけど、どういう構造になってるのかちょっとね、分かんないけど、
基本回りっぱなしですもんね。
はい、
うん、
そうですね。だ、4つあれば1個休ませる、交代に休ませていけば、うん、そういうことができるんでしょうけどね、
うんうん、
ただケプラーはもうぶっちゃけ衛星のお値段以上の働きしちゃってますからね。
そうですね、まあ
後継機の話も出てもいいのかなっていう、
うん、もうかなりね、ミッション延長して長く回ってますもんね、うん、まあ、本当は3年ぐらいで終わるはずだったんですもんね、うん、はい。それからさっきの銀河3号の話をちょっとしようと思ったんですけど、まあ、ちょっとまたこれは次回に回しますかね。引き上げた結果こんなことが分かりましたって話なんです、ね、
はいはい、う
ん、これもちょっと長く短くまとめるのが困難なんで、まあ、次回に回しましょう。細かいニュースを、クリニチェフ社がロシア側の新しい ISS モジュールですね、これが出来上がったということで、 NAUK やナウカっていうのかな、スベツダの下側にこの結合される新しいモジュールですね、これがまあ物ができましたって話ですね。
欧州ロボットアームと一緒に、
そうですね、欧州ロボットアームがくっつくやつですね。それからスペースシステムロイヤルズ社の作った衛星のですね、太陽電池パドルの展開がこう続けて失敗した、シーロッチが開けたやつがこう失敗したとか、ニュースを以前お伝えして覚えてらっしゃると思うんですけど、これのですね、故障探求が、終わりまして、まあ、ロケットが無関係で、この衛星側ですね、これの製造時にですね、どうもエア抜き部分ですか、これがうまく動かない状態になってたようで、結局軌道上に上がった時に、まあ、中に空気が入ってるものがこう打ち上げたら真空の中に行くわけですけど、これで弁当をしなきゃいけないんですけど、これがうまくすんなり抜けなくて、その気圧の関係で爆発的に抜けてって、どうもそこでこう機械的な故障を起こしてるということだったようですね、
うん、まああれですね、一気に大気圧から、まあ、真空に近いところまで持っていく、
うん。そうなんですよね、
うん。
うまいことやらないと、こういうことが起きちゃうということですね。パトル製造上のプロセスの不良により、ロケット上昇中のハニカムコアからエアベントが適切に行われず、内圧上昇に伴う爆発的なベンディングが発生したことが原因ということですね。意外なことが起こるんですね、やっぱね。
まあ、珍しいですけど、まあ、どこ、うん、似たような、
うん、
なというか、まあ、潜在的にある。
そうですね。うん。ここをちゃんとしとかないとダメだってことで、まあね、衛星特有の話なんでしょうけどね。まあ、実際にそこで本当に事故が起こっちゃうと。ね、
まあ、しかも立て続けだったんで、ここまでやっぱり手を抜くとロケットとか衛星って失敗するよっていうのは確かに感じましたね。
うん、そうですね。あと、それからトラブル関係でもう一つですね。昨年秋に GPS 打ち上げた時に使われた、デルタ4ですね、これのアッパーステージの、RL10 アタス5でも使ってますけど、RL10 という、エンジンが水力低下を起こしたんですよね。それで、まあ、燃焼時間伸ばして、なんとか上げましたってお話はお伝えしたと、前お伝えしたんですけど、まあ、これの故障解析燃焼試験実施のため、3月末まで次の打ち上げが延期ということですね。まあ、同じ RL10 なんですけど、アトラス5は A4 というバージョンなんですよね。で、デルタ4の方は RL10 の B2 というバージョンなんで、まあ、この違いによって大丈夫だろうということで、アトラスについては、まあ、今日も打ち上げがありましたけど、延期にはならないという話ですね。それとですね、宇宙科学研究所、JAXA の宇宙科学研究所、ISASが出してるISASニュースの中で記事がありまして、ちょっとおやっと思った記事があったんですけども、ですね、小型科学衛星の進め方の見直しについてという記事がISAS事情というところのコーナーにあるんですけど、ISASに、今までスプリントシリーズと言われてた、平成21年度から始まった小型科学衛星シリーズですね。イプシロンロケットを使って小さい衛星を、共通ミッションバスでシリーズ化して、なるべく安いコストで、上げていきましょうというプロジェクトなんですけども、で実際、すでに1号機のエクシードですね。スプリント、今までスプリント A と言われてた惑星、分光観測ミッションで、惑星専用の、宇宙望遠鏡ですね。これを打ち上げるんですけども、まあ、2号機ミッション、2号機はですね、ジオスペース探査、衛星プロジェクトということなんですけども、これの設計を進めていくと、バス部分に対する変更がかなり大きくなって、コストがかなり上がっちゃうと。で、シリーズという考え方を維持することが難しくなってきたと。いうことで、シリーズというまとまりでプロジェクトを運営することはやめて、1号機は惑星分光観測衛星プロジェクト、2号機はジオスペース探査衛星プロジェクトという個別のプロジェクトにすることにしたと。で、まあ、小型科学衛星標準バスを使うことには変わりないので、バス部分の技術プロジェクトを横断的に対応する小型衛星バスシステム技術チームが作られたということで、まあ、そのプロジェクトの進め方を大きく変えましたということなんですよ。
これは大きな話、
うん、大きな話なんですよね。まだ2期目なのにもうそんなことになっちゃうのって
。もともとがセミオーダーメイドっていう、
うん、そうなんですよね、うん、
ミッションによっていろいろ組み替えはできて、そうですね、アセンブリ単位での通過って話だったんですけど、うん、やっぱり、
うん、そう最初はまあこれでやろうというその見積もりがやっぱりね、あ、分かったんだろうなっていう、結局、うん、
サイズが制限されるとやっぱ性能を取りたいって思うと、それで共通になっちゃうと幅が狭くなっちゃう
んで、そうなんですよね。だからやっぱり今までのISASの科学衛星が良かったのはロケットも含めて全部オーダーメイドで、うん、それこそミッションのサイエンスの成果を取るために最大限に最適化が行われたんですけど、結局やっぱり共通化とかやっちゃうと妥協しなきゃいけないところとかも出てきちゃうですよね、やっぱりね、
うん、
まあ、全てのミッションに対してオールラウンドに対応できるバスができればいいんでしょうけど、まあ、そうすると価格が安くならないという話もありますし、ね、このミッションではこの部分はいらないよっていうオーバースペックなところも出てきちゃうし、
逆にそれで妥協しちゃうと今度は科学的成果が、
そうなんですよね、
大元の何のために上げるの、うん、って話になっちゃう、
ね、センサーが十分能力を出さないとかいう話になっちゃうと、ね、本末転倒になっちゃうんで、
もともとこれもバスを共通化って話ですけど、そのバスも結局乗せる機器に対してのバスになってくる、
うん、そう結局専用バスになっちゃうよと、
うん、堂々巡りになっちゃったのか
な、そういうことのようでですね、うん、まあそれはまあ実際 やるといろんなことが分かって致し方ないとは思うんですけど、アストロジーの話もありますしね、
うん、
そのプロジェクトの進め方についてどうなんですか、挨拶さんっていうのは正直思いますね。最初のその検討状態の時の見積もりどうだったんでしょうかねという、まあそれはメーカーも含めたところですけどね。
どうしてもやっぱり実績がなかったり、うん、科学衛星だったり、うん、見切り発車じゃないですけど、開発しながら作っていくってところがあるんで、仕方ないと言われるとあれです。
うん、仕方ない面もあるんですけれども、あんまり仕方ない仕方ないじゃあ最初の計画とか何なのって話になっちゃうんですね。ちょっとよろしくお願いしますと。うん、納税者としてよろしくお願いしますと。とこですね。宇宙開発関係いっぱいありましたね。
ありましたね。
はい。 じゃあ続いての宇宙科学関係なんですけど、これもまたこの1ヶ月間でちょっと大きな話がまたいっぱいあったんですよね。はい、じゃあいきますね。まずは12光年彼方にハビタブルゾーンに惑星を発見ということで、まあ、惑星候補の発見ですね。12月20日ケック天文台の発表で、クジラ座タウ星ですね、クジラ座のに5つの惑星候補者が候補が新たに見つかって、そのうち1つは地球の5倍という質量を持ち、中心星からの距離が水が液体として存在できる範囲があるということで、ハビタブルゾーンにまた1つ惑星候補が見つかりましたということですね。12光年、
はい、でこれがクジラ座のタウ星系という、またこの名前を聞いただけでピクッとするような、
そうですね、大妻計画ですね。若い方はご存知ないと思うんですけど、大妻計画、アレシボ天文台プルトリコにあるんですけど、ここの電波望遠鏡から、信号を送信して、メッセージをね、赤星明帯がいるかもしれないからメッセージを送ろうという計画が行われたんですけど、これのターゲットとなったのがこのクジラ座のタウ星なんですよね。
最近のネタだと、猛烈パイレーツの舞台にもなっていて、
そうですね、
まさか、お話でやった直後にこんな惑星が出てくるなんてっていうので、
そうですね。
片本さんも言ってましたけど。
あ、言ってましたね。何でしたっけ、惑星の名前は、猛烈の方の。
海の明け星、違う、なんだろう。明け星は覚えてるんですけど。
海の明け星じゃなかった
ですね。海の明け星ですね。クジラ座タウ星。このタウ、ひらがなのタウなんですけどね。いくつ惑星がある設定だったかちょっと覚えてないんですけども。まあ実際にね、そういう居住可能な星があるとね、いいですけどね。十二光年って天文学的には非常に目と鼻の先なんですけど、実際十二光年先に行くとかいう話になると、ねえ、ちょっと。
ボイジャーでもあと何年かっていう話で。
そうですね。再開一発目の宇宙と素粒子の夜のネタはですね、相対性理論によって予定してるんで、亜光速宇宙船を飛ばしたらどういう風になるっていう話をちょっとしようと思ってるんで、その辺でね、近くの星まで飛んでいくとこんな感じになりますっていう話をちょっとそっちの方でしたいと思いますけどね。はい、それからですね、次に、12月27日にスピッツァーの観測で宇宙空間を秒速 24km で突き進む恒星とその進行方向に広がる微細な構造の姿を捉えたということで、もともとパートナーだった別の星がですね、電星系だった相手の星が爆発して、消滅してしまって重力的なバランスが崩れて吹っ飛んだんじゃないかと。で、恒星がそれでこう、うん、宇宙空間を爆走してると。
重りがなくなってます
。そう、うん、要するに連星系でお互いにこうぐるぐる回ってたのが超新星爆発かなんかして相手の星がなくなっちゃったんで、重力バランスが取れてブーンって飛ばされたと、いうじゃないかという推測ですね。距離はですね、ヘビスカイ座にあるんですけども、距離はですね370光年、質量は太陽の20倍、明るさは絶対特急で80万倍近い明るさがある巨星なんですけど、これがですね、秒速24キロ、ガスーンの中を飛んでるんですけど、そのガスーンとの相対速度が秒速 24km という速度で、いわゆるバウショックと呼ばれているその衝撃波を作って、ガスーンの中を爆走しているということらしいですね。へーって感じですけど。なんか大昔のスペースオペラに出てき、そういうなんか兵器がこう出てきたような気がするんですけど、ベンズマンあたりに出てきそうなスケールのでっかい話ですけど。
うん、
はい、それから次ですね、12月28日にスーパール望遠鏡の成果ですね。次々と新しい星をどんどん作ってます。スターバースト状態と言われているその銀河の M87 から吹き出す銀河運、まあ、ガスの風が4万光年離れたガスも電離されている様子が見つかったということで、スターバースト銀河ではどんどん生まれているんですが、逆に超新星爆発も次々起こってるんですよね。爆発によって100万度ぐらいまで加熱されたガスの圧力によって銀河の中のガスが外に吹き出す銀河風が生じるということで、これが、大熊座方向にあります、距離は1200万光年先のスターバースト銀河 M82 と言われている銀河なんですけど、 ここから、まあ、ガスが出ておりまして、その4番光年横にあるガスですね、これをこう、電離、プラズマ化するという強力なガス流が出てることを、スバル望遠鏡は観測しましたということですね。これ近くで、見たらすごい大迫力なんでしょうね。4万光年先まで飛んでって、そこのガスにこうぶつかって、電離して紫外線で光ってるという。
そんな、スターバースト銀河の中にはとても住めそうにない。
スターバースト銀河の中には人、多分生命は維持できないと思います。
夜空じゃなくても昼間でもなんか見えそうなぐらいですね。
もう多分そうでしょうね。密度もすごいでしょうしね。
それこそ本当に生きてられないです。
生命体は多分維持できないと思いますけどね。4万光年って小さい銀河1個分ぐらいの距離ですよ。
ですよね。
うん。
なんかこういう話聞いてると星一つ滅ぼすぐらい簡単にできますよね。
全然
でき
ますよね。
銀河ごと滅んで簡単ですよ。
それこそペリーローダンとかレンズマンとかのその世界ですよ。そういう兵器は超兵器。最近のあの SM ってちょっとそれ考えるとスケールちっちゃいですよね。惑星ごとぶつけちゃおうとか、なんかそういう話はもう最近あんまり聞かないですもんね、
うん。
トップを狙いぐらいの話ですかね。
トップを狙いで。
グレンラガンまでなると銀河投げ出しますけどね。
ありますね。
ついていけないですね。
はい、じゃあ次ですね。年明けまして1月8日 NASA の発表ですね。21億年前に火星から飛んできた隕石が見つかりました。見つかったというか、まあ、分かったということですね、
うん。
発見されたのは2011年にサハラ砂漠ですね。重さ約 320g の火星隕石 NMA7034、通称ブラックビューティーという名前のついた隕石なんですけど、まあ、1年以上にわたる分析の結果、火星由来21億年前に火星から飛んできた隕石で、なおかつその組成がですね、今までの火星隕石の組成とやっぱちょっと違うと、10倍以上の水を含んで酸素同位体の比率も異なるということなんですよね。まあ、これによってその21億年前の火星の環境が飛んできたんじゃないかということですね。でも初めてこう火星隕石って聞いた時に、火星の石がどうやって地球に飛んでいくんだと思ったんですけどね。やっぱりこう別の大きな小惑星みたいなものがこう衝突して大気圏外まで飛び上がったものが火星の引力圏を振り切って宇宙空間飛び出したやつが地球がたまたま拾ったということらしいんですよね。
逆に言えばだから金星とか火星には地球隕石があるかもしれない。
あるかもしれないですね。
うん、
21億年前って地球の近くでも残ってるとかそうそうないですよね。
21億年前のものが
いや、ありますよ。
うん。
ある。
カナダの、カナダの古いところとか。
カナダとか、あと、オーストラリアにも確か35億年前ぐらいの地表が残ってるとかありますよね。
あんまり動いてないところ。
うん。
そうそう。うん。
ただ、サハラ砂漠のどんなところにこんなものがあったのか、すごい興味がありますけどね。でも21億年前の地質っていうのがね、まあもちろん地球でもね、地質分析して、あ、これは何億年前って分かるわけですよね、
はい、
うん。非常にまあそっちの方ね、後藤さんの専門かもしれませんが、地質についてはですね、不思議だなと思いますね。
そうですね。
はい。じゃあ次はですね、アルマ望遠鏡、1月7日、アルマ望遠鏡の発表で、若い星を取り巻く円盤から、惑星が潜む隙間に流れ込むガスの流れが見つかったと。巨大なガス惑星が形成されている時に作られていると推測された惑星のへその緒のようなものが実際直接観測されたということですね。観測したやつを見ると、まあ真ん中にこう恒星があってその周りにこうガスのリングがある映像なんですけども、内側の円盤が、まあ、太陽系でいうと土星軌道ぐらい、外側の円盤はさらに14倍の遠くまで広がっているということですね。でこの円盤はですね、まあ、中心の構成が、を作る時の残り、まあ、残り物ですね。余りましたと言ってるんですけど、うん、この惑星、円盤の中で今まさに惑星が作られている状態だと。 巨大惑ガス惑星がすき、あの、まずリングの中にこう隙間ができてるんですよね。結局その巨大ガス惑星が今できようとしてて、その外側のガスを重力で取り込んで、内側のガスを重力取り込んで、真ん中にこの帯状のそのガスのないところがこうできてるわけですよね。でそこにその惑星に向かってこの流れ込んでる、ガスの流れがへその緒状にこう見つかっ撮影されたということで、実際にそのアルマのその、分解能で実際に観測されたということですね。このやっぱりね、この原始惑星系の形成というのはもうなかなかわからない不思議なところで、こういうね、まさにこう今作られつつある惑星系の観測を行うことによって、まあ我々の太陽系自体がどのようにできているかっていうのもわかるきっかけになるかなと思ってますけどね。今ガス惑星、木星とか土星ってもう結構大幅に動いたんじゃないかっていう学説出てますよね。実際にはもっとこんなにあんなにでかくなれないはずだから、もっと内側にいた時期があるんじゃないかとかですね、まあ、その話聞くと今までのその認識だとね、昔の認識だと宇宙っていうのはこの神の作りたものだ、完全なもので全然動かないという印象がこうあるわけなんですけどね、惑星系とは言ってもその軌道がこうね、この50億年弱のその太陽系の歴史の中で火星軌道とか地球軌道ぐらいのところまで、こう木星が降りてきたとかいうのは本当ですかっていう感じですね。
まあ、ただあまりにもこうそんないろんなこう干渉で動いたりなんだりしてきたにしては、
うん、
楕円にはあんまりなってない気もしますよね。
綺麗なんですね現状。
そうですね、あの銀河と銀河の衝突とか見るとめちゃくちゃになってます、
ね、今なりますもんね。普通はこう、うんね、極軌道に回り始めたりとか、
うん、
もっとバラバラしててもいいのに、
うん、
やっぱりそんなに動いたのかなって言うとちょっと、うんうん、どうなんだろうって思いますけどね。軌道がきれいに揃いすぎる気はしますけどね。
そうですね、
うん、
やっぱりまた惑星系の話なんですけど、まあ、1月9日 NASA の発表で、まあ、ことざのベガですね、いわゆる織姫の星ですね。こちらにあの小天体が周回するリング状のベルトが観測されたと、まあ、太陽系のいわゆるアセロイドベルトと非常に似ているということで、複数の惑星が存在する可能性が高いということですね。もうそんなところまで観測できるんですかと。
すごいですよ。
アステロイドベルトがあるんじゃないかというところまで分かっちゃうの、素晴らしいですね。
小説の、ね、
はい、
コンタクトは、
ああ、はいはい、
確か、ベガの小惑星帯の中に紛れて、宇宙人が衛星を置いてったんですけど、
そうです、そういえばそうです
。すごい、すごいこのニュースを聞いた時に、おーって思いましたね。見えるようになったんだと思って。
なるほどですね。
うん、
はい、次がですね、1月11日 NASA の、スピッツァーの観測なんですけども、中性子性能の回転の再差運動ですか、これが実際にその8コマの動画で観測、動画を撮影するのに成功したということですね。ホザのパルサー。ホザってどこにあるんですかって話ですけど、ホザの方向を1000光年彼方にある中性子性、パルサーですね。ここから吹き出すジェット。このパルサー自体は89ミリ秒周期で自転してるんですよね。自転周期が1秒間に11回回る、
うん、
質量は太陽の8倍から30倍違うな、元々の恒星が太陽の8倍から30倍の質量あったものが重力崩壊してできるのが、まあ、中性子星なんですけど、
うん、
これがこのホザパルサーの場合は89ミリ秒周期1秒間に11回の回転で自転してスピンしてるんですよね、
うん、
その自転軸方向に、その重力エネルギーによって加速された重力と磁力ですね、荷電粒子のジェットが高速の約 70% という猛スピードで吹き出してるんですよね、
うん、
でこれが、パルサーがという名前の由来なんですけど、その地球に向いて軸が安定して回転してればパルス状にはなってないんですよね。この回転軸が、うん、ちょっと回転が緩くなったコマみたい、回転しながら頭をちょっと振ってるんですよね、
うん、
でこのホザのパルサの場合は120日周期でこう頭を振ってるらしいんですよ、
うん、
120日で一周するぐらいの感じでその回転軸がブレて、これをブレると結局吹き出したジェットがこう 渦巻き状になってるわけですよね、
うん、
それの飛んでいく状況を、8コマの動画にして捉えることができましたと、
うん、
で実際にそのパルサーが本当にこの軸がブレてますというのを、
うん、
中性子星自体は観測できないんで、その中性子星から吹き出したジェットがこのぐるぐると立体的な渦巻き状になっていることによって、あ、本当に軸がこうずれてんのねというのを観測したと、いうことですね。はい、それからですね、日本の成果なんですけども、1月21日ですね、太陽系外縁天体が恒星を隠す瞬間を捉えたってことで、まあこれ食というんですけども、太陽系外縁惑星の小天体、ヴァルナという名前のついてるんですけど、これが恒星を隠す恒星食が起こって、滋賀県と広島県で観測に成功したということで、太陽系外縁天体による恒星食が観測、日本で観測されたのは今回初めて、世界的にも12回目ということですね。なかなかすごいことですね。バルナっていう星はですね、2000年の11月に発見された冥王星の外側を周回する準惑星の候補天体。
うん、
まあ、これ、ショックが起こると、まあ、天文学者は喜ぶんですけども、なぜかというと、結局、恒星、光ってる恒星の前を、光ってない星がこう、横切るわけなんで、その横切る時間とかそういうのを測ると、サイズがまあ、一つ推測できますと。
はい。
それから、恒星の光が、食の時っていうのは、その、前を隠す天体を通ってくるんで、通ってっていうか、かすめてくるんで、もともとの光が、その、かすめることによって、スペクトルに変化を示すんですよね。それによって、その、前に隠した小天体の物質がどういう物質かっていうのも、その、推測できると。いうことで結構いろんな情報が出てくるはずということで、まあ、その実際にその情報はまだ取り出しはしてないんですけども、大きさ形状大気組成については結構わかるんじゃないかということで期待されているということですね。なかなか素晴らしい成果ですね。
バルナの軌道はもうだいぶじゃあしっかり、
そうですね、もちろん予測ができるっていう、
予測ができるっていうことなんですね。
はい、はい、
この隠した星も 15.9
等星。そうそうそう。
これは。
15.9 等星ってすごいですよね。はい。
すごいですよね。ねえ。
それを撮影、基本的にまずそれを撮影できる望遠鏡がないとできないんですね。広島大学のね、広島天文台、それとか、あと通過だけ、ショックなしだと、鹿児島大学の天文台とかは、撮ってるんですけど、それ以外にアマチュアの方がいろいろ撮ってらっしゃるんですね。どんな機材持たれてるんだろうという。だいたい 15.9 等星の恒星を撮れる機材をお持ちの方ということで素晴らしいです。その時点でまずすごいなと思います。それから次が1月22日 NASA の発表なんですけど、火星のクレーターに地下水の湖の跡。
うん、
ということで、マーズリコナセンスオービターによる観測から、かつて地下水溝があったことを思わせる新たな証拠が見つかったということですね。マクローリンクレーター。深さ、クレーターの深さ22キロ、2.2キロ、あ、失礼。2.2キロメートルの深さがあるクレーターなんですけど、この層上の岩盤の分光観測から、かつて水が溜まったとみられる地域が見つかったということですね。直径92キロ。深さ 2.2 キロメートルのクレーターですね。水が存在するところで形成されている炭酸塩や粘土鉱物が含まれることが分かったということで、水のね、間接証拠については次々見つかってますよね。あとは水そのものが見つかるかって話ですね。北極のね、極点の先ほど話してたフェニックスがね、地面掘ったら白いのがこう出て、しばらく掘っといたら消えたんで、
はいはい、
氷だろうっていう話がありましたけどね。次は国立天文台でスバル望遠鏡が、捉えました逆光惑星についてですね、1月25日の発表で、国立天文台と東京大学の、研究者が中心とする研究グループが、逆光惑星、要するに恒星の自転方向と逆方向に公転している惑星ですね。この惑星系 HAT の P の7、これにこれまで知られてなかった伴星、まあ、連星、恒星の連星のパートナーですね。それともう一つ別の長周期の巨大惑星が存在することを発見したということで、どうもですね、その新たに発見された 晩星ですね、これがその惑星の公転軌道に、影響を与えて主星の自転方向と逆方向に恒星の公転軌道をねじ曲げただろうというメカニズムが発表されたということですね。推測されるということですね。先ほどのあの惑星の移動の話じゃないですけど、まあ、こうやってね、実際にこの惑星よりはるかに大きい、小さい、なかなか見つからない晩星とはいえ、恒星ですからね、
うん、
そういう大きなものがあると、惑星系の、軌道に作用して、逆回しをすると、起こると、うん、いうことがあり得るって話なんですけどね。いろんなメカニズムが作用するんですね。うんはい。じゃあ次、ISS リポートいきますかね。1月29日現在で、最初の打ち上げから5184日経過ですね。現在、ISS におりますのは、ケビン・フォールド・コマンダー、オレッグ・ノビツキー飛行士、エベゲニー・タレルギン飛行士、この4名については96日間、クリス・ハドフィール飛行士、トーマス・マーシュバン飛行士、ロマネンコ飛行士の3人については38日間経過していますね。まあ、12月の暮れにね、先ほどお伝えしました TMA-07M で3名が到着しておりますね。ドッキングについては12月の21日、日本時間の午後11時、09分で、翌22日の午前1時37分にハッチオープンですね。
うん、結構すぐ行っちゃった分ですよね、これは。すごい速さで。
今回はでもそんなに、まだソユーズについてはそのクイックな軌道は多分使ってないと思うんですけど、プログレスは8時間で行っちゃう軌道を最近飛ばしてますけど、まだソユーズには適用してないと思うんですけどね。
うん、
新年はですね、クリスマス休暇と、新年をお祝いしましたということで、特にこの間はですね、宇宙機の到着とかもとりあえずなかったんでですね、比較的安定した勤務状況だったようですね。
うん、
1月17日にですね、プログレス 49P のスラスターを使用したリブーストが行われて、平均高度については830メートル上昇して約411キロメートル。で、このリブーストはプログレス 50P の到着に備えて行われたということで、こっちはクイック起動ですね。打ち上げから6時間後にドッキングする計画。
はい。
それからですね、特に目立った実験としては、RPM 運用で模擬液体燃料の移送実験ですね。それは何ですかって話ですけど、RPM 実験装置ですね、ロボティックリフューリングミッション、ロボットによる燃料補給ミッションということで、アトランティスで、運び込まれたんですね、最終便でですね。で、実験の目的としては、これは燃料のなくなった寿命の今までだともうそれで終わりだ寿命が尽きちゃうんですけど、その衛星を軌道上で、横のパネルをこのロボットアームでこう開けて、配管をこうつなぎ替えて燃料の再補給を行うということができるかどうかというのを実証するための実験装置ですね。デクスターと言われるロボット体アームの先につける実際にこう人間の腕みたいなのがついたロボットアームアタッチメントですね、特殊目的ロボットアームと言われてますけど、まあ、本当のロボットみたいな感じですよね。これに、使う工具セットも、まあ、その実験装置についていて、実際にその壁面をですね、壁の面をこう実験装置のそのアタッチメントでこう切り開いて、中を開けてパイプをちょんと切って、そこにこのつなぎバルブをつけてつなぎ込んで燃料の再補給を行うというそういう実験ですね。これを今行ってますね。で、デクスターによって中の2つのキャップにアクセスして剥がして、模擬液体燃料、まあ、エタノールを使ったんですけど、これをタンク間に移送する、運用を行われて燃料補給の実証実験に成功したということですね。すごいですね。
うん、
まあ、パイプをちょきんと切るわけじゃないんですけど、まあ、バルブがこうあるところでバルブにつないでということですね。その実験装置の中の衛星のボディを模擬した中にこう手を入れてやるという模擬実験が行ったということですね。
うん、
実際これでね、燃料の再補給ができればね、
うん、
ヒドラジン積んだタンカーが飛ぶんですかね。 失敗した時はちょっと怖いんですけど
恐ろしいですよね。
ヒドラ人を何頭も積んだタンカーを衛星静止軌道に上げて静止衛星を生き返らせるという、まあ確かに非常にいい話ではあるんですけどね、ちょっとドキドキしますね。
ただ実際今のところもプロドンなんか衛星よりも燃料、上段の燃料の方が重いぐらいなんで、
う
ん、
そうですね。あのカザフスタンのバイコヌールの近くには失敗して墜落したプロトンの残骸からあのヒドラ人が撒き散らされて環境破壊が起こってるっていうことなんですね。まあ実際のロケット上げることを考えればまあ大した量じゃないんですけどね。
それでも静止軌道にそんなもの持ってったらあとどうするんだろうっていうのはちょっと考えますよね。
うん、そのまま墓場軌道まで上がっちゃうしかないでしょうけどね。
うん、
そこから戻、多分そこからあの再突入するほど減速するよりもっと高い墓場軌道に上げる方がデルタ V 少なくて済むんでしょうからね。
そうですね。
ちょっと実際そろばん辺、そろばん弾くとどうなんでしょうという感じですけどね。それから日本の希望の方なんですけど、希望は1月29日で運用開始から1699日経過しております。メダカの実験が終了してるんですよね。12月24日に終了しておりますね。今後、実験結果を回収して地上で詳細な分析を行うとですね。それからマランゴニ対流の実験の第5シリーズを継続して行っております。それから高倍炉ラックの中の温度高倍炉で、微小重力下における TLZ 法による均一組成シリコンケルマニウム結晶の育成研究、光実験の準備作業を行っていて、この準備作業が2月3日までかかりますということですね。船外プラットフォーム、船外実験プラットフォームではポート共有実験装置に搭載した5種類のミッション機器による実験運用が継続して行われています。地球超高層大気殺傷観測 IMPA と、スプライトおよび雷放電の高速、速攻画像センサーですね。これについて初めて取得した観測データを公開したということですね。その他宇宙インフレータブル構造の、実証実験や、あとレックス J ですね、支援ロボットの実証実験、それから民生用ハイビジョンカメラの暴露環境での宇宙実験、ソニーのですねハイビジョンカメラをつけてるんですよね。これの運用を継続しています。あ、そういえば六本木でやってますスタークルーズプラネタリウムで、確かこのソニーの ISS につけたソニーのハイビジョンカメラの画像を流してますね。
まだサイトで写真しか上がってなかったですね。
うん、はい、ISS そんな感じですね。あ、それから今日のニュースで、ISS に、ES 細胞を運んで実験するっていうニュースがありましたね。JAXA と大阪市立大学の研究チームの発表で、マウスの ES 細胞をロケットで宇宙に運んで、宇宙放射線が動物の細胞に与える影響を調べる実験を、3月に始めると発表したということですね。3月上旬に、打ち上げ予定のドラゴンですね。これに乗せて、凍結したマウスの、ES 細胞約200万個が入った試験管500本、すごいな、搭載して、希望に運んで冷凍庫で3年間保存するということで、これを半年から1年ごとに地球に帰還する宇宙船に乗せて100本ずつ回収していって、その時系列変化を観測するということですね。さらに回収した ES 細胞をマウスの受精卵に組み込んで代理母マウスに移植し、子供として産ませて健康に育つかどうかを調べるということで、放射線の経年変化の影響を調べるということですね。
うん、
放射線によってどういう影響を長期間に受けて定量被曝するとなるかというのは、結局データははっきり取れてないんですよね。福島の、ね、事故の時も結局そこがはっきりしてないから、
うん、
じゃあこの、まあ、結局急性の、ね、強力な放射線を一気に浴びた場合どうなるという症例が出るかっていうのは、まあ、いくつか実際例があって、まあ、いわゆる、ね、東海村の臨海事件とかですね、ああいうところでも起きてるわけですけど、まあ、その微弱な放射線を長期間にわたって浴び続けるとどういう影響が出るのかっていうのは、まあ、はっきりとは分かってないわけですよね。何の影響で出たのか区別がつかないっていうのもあるんですけどね。まあ、宇宙空間の場合ね、地上よりまず、放射線量が高いところで半年おきぐらいにどんどん取っていくってことなんで、まあ、これの場合地上でやるよりははっきりしたデータが取れるっていうことなんでしょうかね。
うん、
またこれ ES 細胞でやるっていうところがまたあれですよね、あの目につくところですよね。はい、そんな感じですね。打ち上げ情報ですけども、まず最初に、これは多分配信あ絶対間に合わないんですけど、2月1日の日本時間午後3時56分から午後4時52分ということで、ゼニットロケットによるとシーロンチですね、インテルサット27の打ち上げがありますね。それから2月6日日本時間午前1時20分ソユーズロケットによりますグローバルスターの打ち上げ、それから、2月8日に日本時間午前6時36分に、アリアン5ロケットの打ち上げですね。アマゾナス3とアゾアスペース2つですね。まずデュアルロンチですね、これの打ち上げがあります。それから2月11日に、ソユーズロケットによりますプログレス補給船の打ち上げですね、日本時間午後11時41分それから2月12日に日本時間午前3時2分から午前3時5分の間にアトラス5ロケットによります、LDCM という衛星の打ち上げですね。ランドサットデータコンプリティミッション、ランドサットの新型ですね、
はいはいはい、
地球観測衛星の、現在ね、ランドサットについては1999年の4月15日に打ち上げたランドサット7号が運用中なんですけども、まあ、一部のセンサーについてはちょっと故障中ということですね。でこの LDCM ランドサットデータコンカウンティニティミッション、ランドサット8号になるんですけど、これが、観測データの継続性を引き継ぐ衛星ということで新型衛星の打ち上げですね。ランドサットシリーズも長いですよね。
長いですよね。
最初なんかね、昔あのニュートンとかによくね、ランドサットによる日本地図とかこう、
あの赤と
付録でついてくる、そうそうそう、赤と緑となんかね、ね。72年ですよ、うん、1号機が、
はい、
まあ、70年代80年代は地球観測衛星といえばランドサットでしたからね、うん、
まあ、実際地球観測ってジャンル切り開いたようなもんですからね。
そうですね、
リモートセンシングっていう、
うん、ですね。それから2月18日にインドが PSLV ロケットの打ち上げ予定を上げてますね。 SAR という衛星ですね。それから2月中ということでソユーズロケットによるリソース P1、政府の打ち上げですね、地球観測衛星ロシア政府の打ち上げですね。それから、プロトンがですね、まあ、TBD なんですけども2月中ということでサトメックス8という衛星の打ち上げが予定されてるんですけど、これはブリーズ M の確認次第じゃないですかね。ちょっと時期不明ですよね。それから3月1日の予定でソユーズロケットによるグロナスの打ち上げ、まあ、プレセツクからですね。それから同じく3月1日ファルコン9ドラゴンのミッション2機目ですね。これ先ほどの ES 細胞持ち上げる予定の、ドラゴンですね。それから3月14日で、アトラス5サービスですね、サービス衛星、ミサイル、アーリーワーニングディテクションなんで、ミサイルの早期警戒衛星ですね。それから、予定が伸び伸びになってますけど、オビタルサイエンスの新しい新型ロケットアンタレスですね、これのデモ機の打ち上げは3月中ということですね。それから3月20日に、ロコットロケットによります打ち上げが予定されてますね、それから3月28日にソユーズロケットによります、ソユーズの34S ですね、これの打ち上げが予定されています、まあ、意外のとこ3月まではこんな感じですね。あとリスナーさんからですね、メールで質問が届いてますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、Facebook の方に、ご質問いただきましたので、紹介します。坂本さんからですね、こんばんは、坂本です。昔から不思議に思っているのですが、ロケットなどで地球の周回軌道から外れて月や木星などに向かうときなどは、ロケットって何を基準に自分の位置を決めているのでしょうか。宇宙に出てしまえば上も下も右も左も決まっていないし、地球も太陽もそれぞれ動いてるし、ましてや将来太陽も地球も見えないような遠い宇宙旅行をする場合など、何を頼りにするのだろうって。 SMD も最初から全部聞いていたわけではないのですが、このあたりのロケットの制御のお話って出たことありましたでしょうか。遅い時間ですが、すみませんというメッセージをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、
姿勢制御のうちの自己位置の検出の話ですね。
はい。
これは多分話はしてないと思うんですけども、まあ、いろんなセンサーで、捉えるんですけども、今、主流はですね、スタートラッカーというセンサーを使う方式ですね。恒星追跡機ですね、直訳すると。まあ、これはですね、要するに明るい恒星、これの位置っていうのはこの位置が変わると見え方が変わるわけですよね。で、この星がこっちに見えて、この星がこっちに見えるから、自分の位置こっち、今ここにいるというのを検出するのがスタートラッカーなんですよね。で、今、特にハヤブサみたいなその惑星間、地球軌道を外れて飛んでいくようなやつはもう確実にこのスタートラッカーが今一番確実な、位置検出方法ですね。まあ、スタートラッカーって名前かっこいいんですけどね、GPS も何もない時代に、電波工法とか、ない時代に船乗りが、六分儀という機械を使って、道具を使って船の上から星を観測して、自分が地球上のどこにいるかをこう検出してるんですよね。まあ、全くそれと同じ原理です。で、今スタートラッカーの説明を見るとですね、一般に姿勢を知るために使われている恒星については57個存在するって書いてあるんですけど、この57個っていう数字はこの転速でやってた時代に転速工法っていうんですね、天体観測工法、転速工法やってた時に、これのですね、星の位置とそのこういう角度だったらどこだっていう基準数値を、アメリカの海軍天文台、アメリカ海軍が世界中にその艦船を展開するために、アメリカ海軍がその転速工法の基準を作るための天文台を運営して、
うん、
それを世界中に配ってたんですよね、うん、今まさに GPS をアメリカ軍が運用して、それを民間も使っていいよっていうと全く同じことを大昔からその6便儀を使った転速工法をするための基準の構成の位置の情報を天文台を運営して配布してたんですよ。全く同じことを昔からやってるんですよ、アメリカ軍って。で、ここに載ってたその観測しやすい明るい星というのが57個なんで、
うん、
そのままこの57個を使って、まあ、一番疲れるのは一番明るいシリウスらしいんですけどね、
うん
うん、シリウスをずっと追随続けるというのは単純なスタートラッカーもあるし、いわゆる星座みたいなパターンを認識して自分がその宇宙空間のどこにいるっていうのを認識するような、その高度なスタートラッカーも、まあスタートラッカーと一言言ってもいろいろあるみたいなんですけどね、
うん、
まあ、これが一番、まあ、高精度で、が必要なものについて、特に惑星間飛ぶようなものについてはもうこれじゃないとダメなんですよね、うん、それから、あと、まあ今も使われてはいるんですけど、地球上のこの周回軌道を回る衛星で地球の表面の方向をずっと向いてなきゃいけない衛星ってあるわけですよね。そういうものについては、いわゆる地球センサーとかいう、あとホライズンセンサー、地平線検出器というのがセンサーがあって、これは地球の宇宙空間にこう地球がポコッと浮いてると地球って明るいわけですよね、
うん、
でその宇宙空間が暗いわけですね。その輪郭部分を見つけ出すセンサーがこうあって、でそれがこう例えば4つついてて、それが地球のその円周、丸く見える地球の端を4箇所捉えて、それが4つのセンサーが全部端を捉えている状態だと、まっすぐ地球の方向いているという、地球との関係で位置を向けるセンサーとかもあるんですよね、
うん、
まあ、これもよく使われているんですけど、まあ、スタートラッカーに比べると精度は落ちるらしいんですよね。それからいわゆるジャイロコンパスですか、位置が分かっても、位置は分かっても自分がさっき言ったように頭がどっちかっていうのはこう分からないわけですよ、
はい、
これはもう、まあ、スタートラッカーで星座の形とかをこう見つけるような高度なやつだと、結局画面がこっち向きにこの星が映ってるから機体はこっち向いてるはずだってこう分かるんですけど、
はいはい、
まあ、それプラスそのジャイロスコープですね。今はリングレーザージャイロというのが主流になってきてるんですけど、これによって、 あの地球を飛び立った時から自分が XYZ どういう動きをしているのかずっとこう対算していくわけですよね。完成構想値ってのは結局基準となるポイント、そこから XYZ、うん、こっち向いたこっち向いたこっち向いたっていうのをずっと足し算引き算していって、
うん、
まあ、そうすると誤差がずっと積み重ある誤差がずっと積み重なっていくんですけど、まあ、そうやってやっぱ姿勢を捉えるのが完成構想値、ジャイロスコープですね、うん、これを搭載して、まあ、この辺 の、 その複合的にやってるわけですよね。
うん、
ちなみにスペースシャトルの場合については、あの完成構想値とスタートラッカーを併用してたと、うん、いうことですね。
あとは、まあ、レーダートランスポンダーで地上から位置測りながら、それ、うん、まあ、こっちで計算して制御する
やり方
もあります
。あの、
イカロスなんかがそうでしたね。
そうですね。あの、頭をですね、衛星側に持ってるか地上に持ってるか、違いもあるんですよ。
うん、
スタートラッカーも、さっきも言ったように、センサーデータを地上に一回下ろして、結果こっち向いてるっていうから、じゃあこっちに吹けよ。あのスラスラ吹けとかそういう指示をこう地上から出すような衛星もあるんですよね。
うん、
まあ、ただあのハヤブサみたいな惑星空間飛んでくるやつについては、さっき言ったその星座の形みたいなものをも判断できるような事実的にこの、位置を検出するようなものじゃないと使い物にならないんで、
うん、
あのそういう感じですね。はい、
中望遠鏡なんかもスタートラッカーは自分で、まあ、
そうですね、
どっちかというと一定の方向をずっと見てなきゃいけないとか、
うん、そうですね。はい。そうですね。
なんでまあ、いろいろと組み合わせてやってるっていうのが。
うん。そうですね。ただまあ、一番今やっぱり精度が出せて、一番使えてるのがスタートラッカーってことですね。
あの、宇宙の海は俺の海じゃないですけど、海も宇宙も同じく 星を見て後悔するんだなっていう話ですね。
そうなんですよね。だから、昔のね、大陸間を飛ぶ、飛行機とかもね、
あ、はい、
昔はだからそのトラッカーという人がこう乗ってたわけですよ。
うん、だ
から昔のその長距離爆撃機とかなんか、あの上にこのドーム状の窓があって、
うん、
そこにこの観測員が立って六分儀をこうやって雲の上に飛び出して星を観測して今自分がどこ飛んでるのかをこう、それをやってたというのは、それは冗談みたいな話ですけど、本当にやってたんですよね。
うん、
今はね、もう地球表面についての GPS が主流になったんで、ICBM とかもあれですよ、スタートラッカーですよ。私が初めてスタートラッカーを知ったのは、うん、トライデントミサイルの解説図を見て。うん、だから、
トライデントですか。
うん、トライデント。結局あの、SLBM っていうのは、発射する位置が確定してないじゃないですか。ICBM は、まあ、あの最初の方で走ってた SS24 みたいに電車で移動するとか、あと最近のトーポリとかみたいに車で移動するやつも続いて、基本的には今までサイロで固定されたサイロから飛び出すから、最初の初期位置っていうのは きっちり決まってるわけじゃないですか、
うん、
だけど潜水艦から撃つミサイルとかいうのね、ずっと動いてるから、
うん、
そのまあ、もちろんあのさっき言ったジャイロスコープとかで撮ってるんですけど、やっぱり誤差がどうしても出るんで、
うん、
当時はね GPSとかもきっちりまだ出来始めの頃だったんで、
うん、
結局ドーンとまず、まあ、外略この辺にいるというところで撃って、
うん、
飛び上がったものが軌道に衛星軌道っていうか宇宙空間に出てスタートラッカー見て空の星を見て自分の位置を検出して軌道修正をして飛んでいくというような仕掛けだったんですね、トライデントミサイルは。
うんうん、
それで初めて私はスタートラッカーっていうものを存在を知ったんですけども、ね、メカニックマガジンだったかな、小学生の頃だと思うんですけど、なんか今思い出しました。はい、というところでね、ご質問、ありがとうございました。坂本さん、どうでしたかね。とりあえずその検出というところに関してはこんな感じですね。で、実際にそのね、姿勢を変えるって話になってくると、またちょっと別でスラスター使ったりとか、あとリアクションホイールとか、CMG とかまたね、いろんなものが出てくるんですけど、それはまた別でお話しする機会があればと思いますけどね。というわけで、リスナーの皆様ですね、ちょっと、ひとした疑問があればですね、
うん、
ご質問いただければ、可能な限り調べてご回答いたしますんで、どしどし、お願いいたします。はい、そんなところで、大変長くなりましたがですね、今回のところはこのぐらいにいたしたいと思います。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。 ご意見ご質問や間違いにしていく等がございましたらメールをお送りくだされか当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスはニュースアットマークスペースハイフンポッドキャストドットネット、ツイッターアカウントはアットマークスペースアンダーバーポッドキャストです。次の配信がちょっといつになるのかお約束できないんですけど必ずまた続けて配信いたしますのでよろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。昔聞いた通話を思い出すように忘れて